新しい年明けましておめでとうございます。あまり元気ないです。あんまり皆さん大丈夫ですか？ちゃんと朝ごはん昼ごはん食べましたか？神様に感謝します。神様の恵みがなければ世界は保たれていませんでした。神様のご計画がなければ私たちがここに集まることはなかったんです。イエス様が生きておられて私たち一人一人を見ておられ、祝福の中に良い計画、良い将来を持っていてくださることを感謝します。とは言っても神様のご計画は変わらないんですけど、私たちがふん、そんなことあるかと思ってたら自分のものにはなりませんよね、はい、でも受け取ること、神様に感謝しながら生きることが私たちにとって神様の祝福の中を生きることにつながります、ということで1月1日元日礼拝会、元旦というのは1月1日の夜明けのことだそうです。ノルウェーとか海外の生活のせいで日本語にこだわるようになりました。それなので私たちは元旦礼拝ではなく元日礼拝をしております。礼拝会をしております。そして今年のお言葉として神様が私たちに与えてくださったものだと信じて、読んでいただきました。これから毎週読んでいくことになります。少なくとも礼拝会、夕拝会で私たちはこのローマ人への手紙12章の1節2節を読んでいくことになります。神様が一人一人私たちに語ってくださいます。みんなの中でこの人には語らないという人はいませんから、神様はみんなに語ってくださいます。聞くかどうかは私たち次第です。聞く耳のある者は聞くがよいとイエス様は何度も黙示録の中で言っておられます。聞く耳があるというのはこの体の耳ではないですね。心が聞く態度を持っているかどうかです。私たちは神様の言葉を聞きたいという心の態度を改めて持っていきたいと思います。つまり神様、今日私に語ってくださいという思いを持つことです。そうしたら神様は語ってくださいます。本当です。改めてそういう祈り心でこれからの時間を過ごしていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。
愛する天のお父様、感謝いたします。あなたと共に、あなたに会って新しい年を始めることができるこの幸せ、この力、この希望、この勇気、感謝いたします。あなたが確かに語る。私たちは迷いやすい子羊みたいですけれども、あなたは一匹一匹の子羊の名を呼んで導くと、ヨハネ十章に書いてあるように、今日現在私たちがそれを体験できるこの幸せを感謝いたします。御言葉を持って語っておられる主が私たちを新しくしてくださり、そして励ましてくださり、そして新しい心の一心体験できることを心から感謝いたします。御言葉のは文中金より7度清められているすごいものです。感謝します。主よ、この礼拝でもあなたが語ってくださる、先生を用いてくださって、そして私たちの心が本当に聞く態度を持って受け入れることができますように、また日本の各地の礼拝を祝福してください。日本中であなたの御業、あなたの言葉がもう強く広く深く響きますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。そういうわけですから、どういうわけですか、そういうわけですから、そのわけは11章に書いてあります。11章までのところも入りますけれども、特に11章に書いてあります。 どんなわけか。神様はユダヤ人を選ばれたんだ。ユダヤ人が特に優れているからではなく、最も小さい民だったからだ。神様ご自身が旧約聖書で語っておられます。しかし最も小さいものだからこそ、神様の偉大さ、神様の素晴らしさが表されるようにと、神様はユダヤ人を選んでくださったんだ。ところが時が満ちて、救い主であられる神様のお一人子イエス様が人間として来てくださった時に、ご自分のもの、神様の民であったユダヤ人のところに来てくださったメシアをユダヤ人は拒絶したんです。十字架につけました。殺せと言いました。では神様のご計画はそれでダメになったのか。違う。ローマ人への手紙の11章のまとめですよ。違うんだ。ユダヤ人は神様から捨てられたのではないんだ。心を固くなにした、神様に逆らった。しかしそのおかげで、ユダヤ人がメシアを拒絶したおかげで、メシアは異邦人であるあなた方、ローマにいるあなた方にも、世界中の人々にも提供されるようになったのだ。ユダヤ人が神様のメシアを拒絶したことによって、世界がメシアを受け取ることができるようになった。そして神様のご計画は、それを見てユダヤ人が、え、イエス様がメシアだったのか、こんな羨ましい私たちも、と言ってイエス様を改めてメシアとして受け止めることができるように、神様がしてくださるのだと。異邦人は、いやだってユダヤ人が勝手に拒んだんでしょ、私たちは信じましたよと威張ってはならない。あなた方も以前は神様に敵対していたではないか。しかしそのあなた方が恵みを受けて、信じるだけでイエス様につなげられる、イエス様という木に、オリーブの木に接ぎ木されることができた。その結果、オリーブの根から養分を吸い取って、あなた方は永遠の命を生きているんだ。間違ってはならない、高ぶってはならない。あなた方は恵みによって接ぎ木されたんだから、あなた方が気をつけていないと、神様はあなた方も切り捨てるよ。高ぶってはいけないんだ。そこまで私読んだときに、今の世の中大変だと思いました。世界中でアンチセミティズム、反ユダヤ主義っていうのがもう公然と横行しているんです。皆さんご存知でしたか？EU、 ヨーロッパ連合、あそこでヨーロッパ連合という一つの、まあ、十何カ国参加してますけれども、それが一つの国のように、イスラエルが悪い、パレスチナ国を認めなきゃいけない、パレスチナという国は存在したことがないにもかかわらず、パレスチナという国は存在しなければいけないと言ってるんですよ。その中でハンガリーが立ち上がりました。私たちはそんなことは認めない、私たちの国はユダヤ人を歓迎する。そしてスウェーデンの代表も、まあ、みんな、スウェーデンのみんながじゃないんですけど、スウェーデン人の中にも、ノルウェー人の中にも、イスラエルが悪いんじゃない、なんでテロを認めるんだという人たちがたくさんいるんですけれども、世界の流れとして、アメリカでもヨーロッパでも、イスラエルが悪いって言うと、なんかイエーってみんな拍手する世界になってるんですよ。世界中が間違ってるんです。世界中が間違ってるんです。歴史を認めないんです。歴史を曲げてるんです。嘘をついてるんです。嘘を信じてるんです。嘘を吹聴してるんです。でも聖書は神様が語ってくださっているお言葉です。神様がユダヤ人を選ばれた、 ですか。ユダヤ人が他の国民に勝っているって言ってるんじゃないですよ。小さいから選んだって言うんです。神様の栄光を表すために選んだって神様が言っておられるんです。でもそういう器、管、媒介を神様はあえて必要とされるんです。そんな中でもうすでにこの聖書が書かれた紀元40年50年ぐらいの時にすでに異邦人のクリスチャンの間でユダヤ人はダメだっていう考えがあったから書かれてるんです。反ユダヤ主義ってのは今に始まったことじゃないんですよ。でもどんなに歴史があっても間違ったものは間違ってますから、皆さん気をつけてください。ボケーっとニュースを見てると、あるいはテレビなんかを見ていると、あ、イスラエルが悪いんだっていうふうになっちゃいますからね。ちゃんと事実確認をしなければいけないんです。テレビにしてもいろんな報道にしても、記者、それをニュースを拾ってくる記者たちは自分の足でガザ地区に入った人はほとんどいませんから、そういう人たちが全部知っているかのようにイスラエルが悪いんだっていう言葉を信じる方がおかしいんです。本当にガザ地区に行った人たちは何が真実かをちゃんと伝えているんですが、その人たちは批判されやすい。その中にクリスチャンではない一人、イギリス人でアメリカに住んでいる人がいます。ダグラス・マリーという人、マリーさんです。彼は自分の足で10月7日のことが起こった直後にガザ地区に入っていきました。イスラエルを回りました。いろんな人のインタビューをしました。彼はイスラムのテロは死の宗教だ、死を尊ぶ、死んだら喜ぶ宗教、クリスチャンじゃないですよ。しかしキリスト教は命を選ぶ宗教、クリスチャンじゃない人が言ってるんです。素晴らしいことです。その通り、とにかくこの時代から反ユダヤ人主義、反ユダヤ主義っていうのがありました。それに対して神様から霊感を受けた使徒パウロは、そうではない、間違えてはいかない、高ぶってはいけない、神様はユダヤ人がどんなにメシアを否定していても選んで計画を持っておられて、その選びと計画は変わらないということで、11章にあの有名な神の召しと賜物は変わることがありませんと書いてあるんです。神様の証明、神様が与えてくださった賜物は変わらない。神様が一度与えたものを引っ込めることはしないのです。神様があなたに与えてくださった賜物は何があってもそこに残るのです。神様がそれを取り上げることはしないのです。ただ賜物が表されなくなる可能性はある。それはあなたが用いない時です。あなたがついていかない時です。どんな人にも神様からの賜物、能力が与えられている。それぞれの能力、賜物は違います。他の人を見て羨ましいと思う必要はありません。人間ですから思っちゃうでしょうけど、私も思ったこと何度も数え切れないほどありますけど、でもその羨ましいという思いに長居してはいけません。長期滞在ダメですよ。ホームステイしない方がいいです。羨ましいと思ったらすぐに出てください。神様、あなたが私にくださっている能力、召しは何でしょうとはっきりするまで求め続けることです。人によっては放っておくといつまでも分かんないので、まだガキだった12歳の時に神様から言われた私みたいな人間もいます。早く分かったからいいってことじゃないですからね。必要なのは神様から与えられた賜物を使って生きていくことです。どんな人にも賜物があるのです。祈り、取りなしの祈りも賜物です。祈ることは人間みんなに与えられていますが、 誰かのために重荷を持って子供たちのために重荷を持って祈ることは賜物です。口が言葉が上手に出るわけではなかったとしても愛を持って人のために祈っていくことは神様の働きです。神様が与えてくださった賜物と召しとは変わることがない。私は何度このお言葉によって前進させてもらってきたことでしょうか。時には気持ちが崩れます、くじけます、逃げ出したくなります。少なくとも私はそうなります。でもそういう時に神様が最終的に決める方なのだということを受け入れて、そして神様が言われるお言葉によって前に進むことができます。そのようにして神様が賜物と召しを与えてくださったのは恵みではないか。ユダヤ人にとっても同じ、異邦人にとっても同じ。それは神様の愛と恵みのご計画なのだ。だから変わらないんだ。神様の愛と恵みは変わることがないので、その神様の愛と恵みによって与えられたあなたへの召し、あなたへの賜物が変わるはずがない。そういうわけだから。これ前置きでした。すごい長い前置き。そういうわけだから兄弟たち姉妹たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。これ使徒パウロが書いてますけど、これ神様のお心ですよ。聖霊様によってパウロは霊感されて書いたんです。つまりここに書いてある言葉は神様が願っておられることです。私たちに、この手紙を受け取った人たちだけではなく、読んでいる私たちにも今神様が語っておられ、神様が願っておられることです。皆さん、神様からお願いされたらやるしかないでしょ。ねえ、あなた方にお願いします。神様の憐れみがあなたに、私たちに願いを届けてくれている。何か、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げること。昨夜は年越し感謝祈り会があって、それが終わった後ノルウェーのチームの何人かと話をしていました。で、一人の兄弟に聞きました。信仰って何ですか。信仰とは自分を明け渡すことだと思うと、まあ、某クリスチャン兄弟が言いました。某って言ってない言ってましたね。そうなんですよね。信仰は究極的に明け渡すことなんです、神様に。でもそれは神様とのつながりがなかったら起こらないんです。神様とのつながりの中で大事なのは、神様がどんなお方なのかということを絶えず新しく知り続けることです。神様は愛と憐れみのお方で、恵み深く怒ることに遅い方なのです。これを私たちは人生の中で何度も何度も噛みしめていきましょう。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられる。聖書が何回か繰り返して語っている神様ご自身のまとめです。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵みと誠真実に富んでおられる。その神様の憐れみのゆえに私たちはお願いされてるんです。明け渡しなさい、体を明け渡しなさい、心口先だけではなくて体を明け渡しなさい。つまりあなたの時間やあなたの行動を神様のために 捧げて使っていきなさいということです。これは私が皆さんに語っていることではありません。私に神様が語っておられることです。そして私はそれが私たち教会に神様が語っておられることなのだと信じてこの言葉を掲げることにしました。私たちはイエス様によってイエス様の十字架と復活によって救われたことを知っています。見たことはなくてもイエス様を愛しています。イエス様を愛することが喜びの源であることを味わってきたはずです。私たちの心に喜びがなくなったらチェックしましょう。おそらくは私たちの注目がイエス様に向かっていないからです。私だってそうです。なんとなく惰性に生きているのかなと思うとき、私はイエス様から目をそらしています。イエス様がどれほど私を愛してくださったかに帰るとき、私の心は熱くなります。あなたの心もそうです。先週は鈴木恵理子さんが主がこの教会をどれほど愛しておられるかと語ってくださったと言いました。皆さんでも覚えていますか？それを言ったのは恵理子さんじゃなくてイエス様ですよ。そしてイエス様は何度もこれまでの教会ほぼ40年の中で何度もいろんな人、外国の人を通し日本の人を通して私たちに語ってきてくださいました。イエス様は私たち一人一人を愛しておられて、そしてまた私たち教会としても愛しておられるんだ、計画を持っておられるんだ。あのあたりに座って、あのですね、イエス様は皆さんをとても愛しておられますと言った人覚えてますか？茶子さんそうそうそう、神様はそういう方々を使わせてくださって、私たちにどれほど神様が私たちを愛していてくださるかを語り続けておられるのです。それを改めて受け取るとき、私たちは感動するはずです。感動した後の問題です。感動して私たちはどうするのか。神様は私たち自身の体を神様に明け渡すことを願っておられる、お願いしておられる。それは生きていなきゃいけないんです。記憶なきゃいけないんです。ただ私が存在しているだけでは生きること、これはイエス様によって命をもらうことです。記憶あること、聖霊様によって清められることです。自分の力でするのではない。私たちには神様が必要なんです。ご聖霊が必要なんです。イエス様が必要なんです。だから呼び求めていくときに神様は私たちを清めてくださり、命に満たしてくださる。そのときに、日本人は知ってますよね、刺身ってのは生きが良くなきゃダメなんです。私たちは刺身になるというか、神様もう刺身にするなり、煮て食うなり焼いて食うなり好きなようにしてくださいというのが明け渡すこと、捧げることです。私も聖霊の神様に満たされたい、そう願って神様に求めた時がありました。今もやらなきゃいけないなと思いますけど、その時私は神様に申し上げました。神様、もう私は聖霊様に満たされなければ何にもできません。前に進むことはできません。私はまな板の上の鯉です。煮て食うなり焼いて食うなり好きなようにしてください、言いました。神様、もう真剣でしたよ。真面目に言ったんです。そうすると神様は私たちに来てくださる。そして私たちを清めて生かしてくださるのです。生き生きとした神様の前に、神様のための奉仕に入っていく、生きのいい奉仕を神様は願っておられ、 私たちの頑張りでそれをするんじゃない。求めるときに与えられる。そのように求めながら神様に私たちを追い出していく、明け渡していく。それが霊的な礼拝だと聖書は言ってくれるのです。イエス様が言っておられます。天のお父さんが真の礼拝者を求めておられる。真の礼拝者は霊と御霊と誠、真理の言葉、聖書によって礼拝する者たちだ。その姿がここにあります。聖書を読んで言われた通り立ったり座ったりするという行動ではなくて、私たちが自分の魂を内なる人、考えを聖霊様によって清めていただき、イエス様によって生かしていただき、その上でその私を神様あなたのためにすることを教えてくださいと言って明け渡していくことが本当の礼拝だと聖書は言っています。私たちはこれからの日々、この1年だけではなくて、本当の礼拝者として霊的な礼拝を集まる時にだけ捧げるというのではなく、集まることが礼拝だというのではなく、神様に自分を明け渡していくという生き様を互いに励まし合いながら求めていきましょう。そしてこの私でも誰かと一緒に聖書を読むことができる。どんなクリスチャンにもできます。誰かと一緒に祈ることができる。どんなクリスチャンでもできます。できない人はいない。一人でいい。集まることが難しかったら電話でもできる。それを求めていきましょう。神様、誰と一緒に祈るのか教えてください。行動に移す年でありますよ。霊的な礼拝を神様が求めておられる。その霊的な礼拝を妨げるものは世です。世というのは悪魔が支配するシステムです。悪魔が支配するシステムは巧妙です。非常に強力です。力があります。ものすごい影響力を持っていますから、私たちは何も考えないでいるとこの世に飲み込まれます。世に調子を合わせることになります。知らないうちに。私は13歳で洗礼を授けていただきました。その頃の日本、65年前の日本、服装が違ってました。教会の中で、日本だけじゃない、アメリカでも違ってました。だんだんと時代の移り動きの中でミニスカートなるものが登場しました。日本人がミニスカートを履いているときに、こう時々見かけるのは盛んにスカートを下ろしている女性です。なんでミニスカートってのは足を見せるために履いてるんでしょ、なんで下ろすんですか、そんなら長いスカート履きなさいよと思ったのは私だけでしょうか。いわゆる挑発的、男性の気持ちを刺激するような女性の服装が教会の中にも入り込んで、今はそれが当たり前のようになっています。私は自分が清いなんて思えないですよ。でもこの世と調子を合わせるなというのは神様の御言葉です。この世と調子を合わせないことには勇気がいります。力がいります。他の大多数の人と違うことになるからです。これは人間に厳しいプレッシャーです。でも誰が何と言っても神様が求めておられる清い生きた供え物となる人生を、今日も明日も聖霊様にお願いしながら、お互いに助け合いながら、励まし合いながら求めていきましょう。それがなかったら、私たちがそれをすることなしに この地域の大変革、日本の大変革は起こらないと私は信じています。そんな私たちが一週間に一回神様お願いしますと言って怒ってたら世話がない。でも神様が求めておられるのはこの通りです。あなた方の体を捧げなさい、霊的な礼拝をしなさい、霊的な礼拝をする、この世と調子を合わせないというのはどういうことか具体的に聖書が教えてくれます。神様の御心をわきまえなさい。神様の御心とは何か、良いことです。完全なことです。神様の御心、それは良いことです。完全なことです。私たちは自分の考えで良いことをしなさいと言われているのではないです。神様が語っておられる良いこと、それを求めることです。それを知りたかったらマタイの福音書5章から7章を改めて読み返してください。何回でも読み返してください。そこに何が本当に良いことかが書いてあります。何が本当に良いことなのか、それをわきまえ知るというのは一度読むことでは起こらないんですね。何度も何度も祈りながら読み続けていく中で神様が教えてくださいます。そのようにして私たちは聖書を日課として読むことも素晴らしく良いことなんですけれども、聖書を読みながら神様が語っておられる言葉を受け取って、それを自分の中に取り入れて、これを私の考えとしていくことによって私たちは変革されていくのです。変えられていくのです。そうしてそのように変えられた時に私たちが向かう先は神様の無限の愛に自分の全てを捧げて応えることです。今世界の中で数えきれないほど多くのキリスト教会が、神様が願っているのはあなたがハッピーになることですよ、あなたの願いが叶うことですよというメッセージを語っているんです。それは聖書が語っている福音ではないんです。聖書が語っているのはこれです。礼拝をしなさい、真の本当の礼拝、霊的な礼拝を捧げなさい。それは自分を捧げることだ。だから教会は、神様、あなたはご自分を捧げて十字架について死んでくれました、だからもっとちょうだいって言ってるのが今の多くの教会ですよ。私たちはそうするわけにはいきません。簡単じゃないです。霊的な偉大な人たちって言われる人たちがいますけど、その人たちは簡単ではないことを努力して求め続けて神様からもらった人たちです。私たちももらっていきましょう。清くなることを、命に満たされることを、そしてそのようにされた自分の体を神様お使いくださいということを、どんな人にも時間が与えられています。私時々欲張りに、私には皆さんより多い26時間ぐらいくださいと思ったことはないですけど、そんな気持ちになりたくなる時があります。でもみんな同じに時間というのは与えられています。その時間をどう使うかは人それぞれです。あなたの時間を誰かのために捧げる、誰かに耳を傾けるために捧げる、誰かを訪ねるために捧げる、それも礼拝です。霊的な礼拝です。神様に自分を捧げることが霊的な礼拝なので、この年今までたくさんの恵みをいただいてきて、たくさんの人を通してイエス様がどれほど私たちを愛してくださっているか伝えてくださってきたので、 私たちは今改めて応答に入っていきましょう。今までもしてきました、みんなしてきました。でも改めてやっていきましょう。改めて神様の無限の愛に応答していく新しい始まりとして、この年から、この1月1日から歩んでいきましょう。その結果、神様の栄光が表されますように。私たちが自分を捧げるとき、私たちは変えられるのです。私たち人間の問題は全部自分中心になることです。私のために、あの人もこの人も全世界も私のために存在する。それを歌った歌があるんですよ、日本でね。二人のために世界はある。違うんです、あれ福音じゃないんです。ごめんなさい、メロディーはいいです、言葉もなんとなくいいです。でも二人のために、あなたのために世界があるんじゃない。神様のために私は存在しているんです。私たちは神様のために存在しているんです。そして神様は世界を変えようと願っておられる。そのために神様が私たちにお願いしておられる。あなた方の体を捧げなさい。受け取って、今年一回でも多く互いに励まし合いましょう。祈っていきましょう。一緒に電話ででも祈りましょう。 LINE メッセージを使いましょう。神様に、私たちの素晴らしい天皇お父さん、素晴らしいイエス様に、ご自分を捨ててくださったイエス様に、私たちの体を捧げていきましょう。お祈りします。天皇お父様、今日私たちをこうして集めてくださりありがとうございます。2026年の言葉をあなたから受け取ります。お父様、一人一人私たちを助けてください。今までどこかで状況に任せたり、他の人に任せたりしていた気持ちを変えてくださって、私が進んであなたに自分を明け渡すことができますよ。そのようにして、あなたが愛してくださっている私たち、グローバルミッションチャペルが、霊的な礼拝者たち、真の礼拝者たちとしてしっかり立つように、聖霊様ご支配ください。どうかこの一年、あなたの大変革の御業が日本中に広がっていきますように。天皇ご夫妻をお救いください。高市早苗首相、大臣たち、国会議員たちを、あなたのご慈愛で悔い改めに導き、イエス様との体験、救いの体験に入らせてください。内堀雅夫福島県知事、福島県議会の議員の皆さん、行政で働かれる方々、内田博之いわき市長、市会議員の皆さん、行政の皆さん、経済のリーダーたち、教育のリーダーたちに、神様、あなたのご慈愛が注がれますように。そのために祈るものとならせてください。そして悔い改めが起こり、いつの間にかのように、神様、あなたの奇跡の働きが、この町に、この国に広がりますように。どうぞエルサレムに平安を、平和をもたらしてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。